イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
イベントに時々行く人池田です。
タネラジ、この番組はイベントのやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう5月何日ですか？中旬です。中旬過ぎましたね。もう下旬になりましたね。
はい、
どうです5月？
いえ
よく世の中では5月病なんていうねことを言いますけれども、
いや忙しいですね。
忙しいですか？
今までぼーっとしてきたツケが回ってきたという感じですけども、
はいはいはい、あ、やっぱそういう時期なんですね。4月にそっか仕事増やしたんでしたっけ？
いや特に仕事は増えてないんですけど、はい、ぼーっとしてたらこう少ない塵も積もれば山となるでは
いはいはい、はい、
で時々現実逃避で、うん、いやアメフト問題だとかっつって現実逃避をして
それ現実逃避なんです
か？そうそう、やんなせ許せんとかっつって勝手に現実逃避をして
はいはい、はい、あのよくツイッターで見かけるおじさんみたいな、
そうで、はぁってため息をついてまた現実に戻るっていうそういう感じですかね本当にね、申し訳ないけど、はいはいはい、ニュースはもう娯楽だね。
あ、そうなっちゃってますもう。
いや本当にさ、憤るじゃん、はいはいはい、マシ
で勝つの人ですか？
そう、カーッつって言ってふと思うと、はい、ダメそう、ちょっと現実逃避が過ぎるなという、うん、最近は感じですけど、
僕5月病っていう言葉で、まあ、いわゆるそのなんていうんですか、4月テンション上がりまくってそのガタ落ちみたいなものではなくて、
はい、
5月病っていうもので、
はい、
風邪ひきまして、
あ、はい、
結構やっぱね、でちょうどその風邪をひいたなっていう、熱が上がって喉が咳が出るなみたいなもので、ちょうど1年前も同じ症状が起きてるんです。
なるほど。
だから僕は5月は一番1年のうちに風邪をひきやすい月なんじゃないかと唱えたいな。
なるほど、説得力ある。
検体僕だけですけどね。でもなんか世の中的に見ても結構体調悪い人多くないですか？
いや、ちょっとその急にそのざっくりがしすぎじゃないですかこんな適当な投網を投げてさ、
増える時期だな、会社とか見ててね。
あ、そう思います
だからこ その5月体調崩しがちな時期だからこそできるイベントみたいなことが考えられるんじゃないかなって。
まあ、確かにちょっと長い休みがありますから、
はいはい、
その後自分の体調を整えるとか、
はい、
いつものペースに戻すってことは大事とかね、
はいはい、
まあ、言われてますけどね。
前なんか紹介しましたっけ、記事で、
はい、
なんか休みがあった時にそのがっつり、休まないで旅行とか行くっていうのは何の休息にもなってないみたいな記事って紹介しましたっけ？
ああ、ちょっと
なんかそういうデータが出てるらしくて、はいはいはい、で旅行に行っても別にあなたたちはリフレッシュも何もされてないよっていう。
まあ、でもあのね、休息っていうのはいろいろ種類があって、はい、肉体的休息と、はいはい、まあ、精神的休息、あの神経的なものもあれば、
はい、
まあ、心というか、
はいはい、
気持ちが安らぐみたいなのもあるので、はい、やっぱこう違う場所に行くっていうことは、うんうん、精神的な面で
非日常的な、そうか、休憩をすることによって
リフレッシュできる面はあると思うんですけどね。
物理的に酸素を、ね、大量に吸い込めば確かにもしかしたらいいのかもしれないですね。
まあそうね、
うん、この薄汚れた都会から出て、
はい、
あの高尾とか行ってね、
はい、
その酸素を
伝えて、自然のあるところいっぱいありますからね、
うんうん、
都内でもね。
僕はもうゴールデンウィーク、そういう意味でゴールデンウィーク次の週にね、先週も話しましたけど名古屋に行って、
はい、
ずっと歩きっぱなしだったんで、もうズタボロになって帰ってきて、
はい、
もう物の見事に風邪ひいたので、
はい、
皆さんも体調に気を使ってくださいねっていう話ですね。
なるほど、
そういう5月ですね。
はい、
多分その病の5月になってます、
はい、
まさに
5月後半になって5月の一般的な話を、はい、
とですかね、
いいと思います。
そんな感じの5月なので、
はいはい、
これからも頑張っていきたいなと思ってます。
はい、はい、頑張ってください、
はい、いきましょう。じゃあ、はい、週刊メディアカレンダーのコーナーでございます。
予定の単にね、
はい、
まあ、何でもいいんですけど、
はいはい、名前がバラバラしてますけど、じゃあ池田ではサーからお願いします。
はい、では今週の予定をお伝えしてまいります。
はい、
5月22日火曜日です。
はい、
都内にお住まいの方、ブック&ベッド東京新宿店が、
はい、
22日オープンとなります。
池袋にあったやつですね。
そうですね、はい、泊まれる本屋をコンセプトにしたホステルということで、これあのツタヤでも今あのちょっと寝れる本屋があったりしますけども、
ツタヤさんのお店の前で、
はい、ちょっとあのツタヤが経営しているところですね、元新宿のツタヤがあったところにありますけども、
はいはい
はい、ちょっとまあそういうコンセプトが今ちょっと流行っているのかなというところですかね、うん、はい。そして、今週はいろいろ予定がありますが、
はい、
あ、ちなみに22日は東京スカイツリーの開業6周年でもあるということだそうです。
もう6年経つんだ、
はい。そして、5月25日は温泉地サミットという、大分であるそうです。
温泉地、
はい、
別府ですか。
別府ですね。
別府でやって草津も来るし、
はい
はい、ゲロも来るし、
おそらくそうだと思いますね、はい。さあそして、26… あ、ごめんなさい、26日は、
はい、
サッカー天皇杯の、
はい、
全日本選手権が始まると。
ああ、このタイミングですかね。
いうことだそうです。
まあワールドカップに出れなかった人たちが、
うん、そうなんですね、はい。そ
して
26日は
ざっくりとしていつ、
すいません僕詳しいからノーチェックになっちゃってますけどね、
はいはい、
いや、あの誰が出てるか知らないものですから、
ね、あ、
はい。で、26日もう一つ、阿蘇ロックフェスティバル2018というのが、開幕するということです。
熊本もいろいろそうですね。
確か泉谷茂さんが出てるやつですかね。松本人志も出るなんて話もやってましたよね、はい。そして27日は、旧優生保護法下で、不妊手術を強制された被害者の救済に取り組む都道府県弁護士が弁護団を結成するということで、
はい、
最近あの時々ねニュース出てますけども、旧優生保護法というものが、
うん、
まあ、必要やっちゃいけないね、不妊治療をしてしまったということについての回復をしましょうというニュースが出てますが、まあ、その弁護団が結成されるということだそうです、はい。というふうなことで、いろいろ予定ございます。さあでは我々のおすすめのニュース、
イベント
をお伝えしていきましょう。ではまず池田の方からいきます、はい、イベントですね。イベントはですね、江戸の悪というイベントがですね、
はい、
太田記念美術館、
うん、どこだ、
渋谷ですね、
うん、はい、
明治神宮駅とか原宿を降りたところでありますけども、はい、そこでさまざまな悪人たちのイメージを描かれた浮世絵から探る本展覧会は2015年に開設して好評を博したと。それのパワーアップ版ということで、まあ、いわゆるネズミ小僧とかですね、
はいはい、
そういう、まあ、いわゆるその義賊と言われるような人たちも含めた、まあ、架空の人物も含めた、いわゆる悪い人悪者について、まあ、特集したイベントだそうでして、でこれなんかですね、あの都内のいろんなところ、はい、東洋文庫ミュージアムとかでもですね、同じように悪人かヒーローかみたいな、まあ、ちょっとこう複数箇所で、
はい、
悪人についての特集が同時多発的に行われるそうなので、
ちょうどあれですかね、インフィニティウォーのサノスについて考えるタイミングでもあるかってことだね。
まあ、全く関係ないと思いますけども、まあ、悪人をほら、悪人ってちょっとそれはそれで魅力的じゃないですか。
そうなんです、サノスも魅力的なんですよ。
逆に言うと魅力的じゃない悪人ってやっぱこう劇全体が盛り下がるっていうか、
そうそうそうそう、ジャスティスリーグの話をしてますよね今ね。
ということで、まあ
それ
ちょっとこういうのが複数の美術館で行われるっていう試みが意外と面白そうだなと思いますの で、
はい、そうですね、
はい、これちょっと、チェックしていただければなと思います。はい、ではどうぞ。
はい、僕からは六本木アートナイトという毎年やっているイベントが、今年は今週の5月26日27日に、六本木ヒルズとか六本木の東京ミッドタウンとか、ね、森美術館とかを、中心に26日の昼からかな、27日まるまるからでオールナイトでやるんで、行きたい時間に行って、もう毎年僕これあの全部の展示を見たいと思ってぐるぐる回るんですけど、結構あの損した気分になって帰るので、今年は僕はこれを行くこれ行くこれ行くっていうのをピックアップしてそれに行こうと思ってます。
そう、損した気分じゃない、あの見切れなかったことの悔しさ、
いやいや見て残念だな、なんだこれは
と思って、じゃいいものに当たらなかったってことですね。
そう
なんです
、その割合が減っちゃうんですよ、いいものの、いいものはあるんだけどその割合が減っちゃうんで、
は
あ
は
あ、で今年なんか去年まではそのメインディレクター制度というか、ライゾマティックスさんとか去年蜷川美香さんかな、やってたんですけど、今年それがほぼなくなって、あのなんかアーティストさん3人が一応そのなんだろう、メインの出し物というか、はい、作品としては出すんだけれども、ディレクターとしては立たないみたいな形だらしいので、ちょっと楽しみだ。去年までちょっとそれがなんか悪い、メインディレクター制度が変にこう色を統一しなきゃいけないっていうものになっていた、足かせになっていたと思うので、それが外れてみんなが自由に表現できるような体制が作れたという意味で、今年は楽しみだなと思っております。
はい、はい、では続いて映画参りましょう、
はい、
今週も公開の映画が非常にたくさんございますが、
そうですね、5月は、
まあ、ピックアップして参りましょう、
はい、
まず池田の方からは、おなじみ山田洋次監督の家族はつらいよの第3弾ということで、
第3弾ですよね、
妻よバラのようにというですね、さあこれどうするんだってことですけど、あの僕でもまあ1作目見まして、
僕もワンツー一応見てます、
まあ、非常に面白いんですよ、
まあ面白いです、
ね、だけどこのね、うん、この今この時代に松竹っぽい映画を、はい、まあ、松竹映画なんですけど、はい、いわゆるその大船松竹みたいなさ、
うん、
こういうものをどういうふうに楽しむのかっていうのが非常に難しいなっていうか、はい、と思うんですけど、
はい、
でもやっぱこう映画っぽいっていろいろバリエーションがあっていいと思うんですよ。
そうですね、そうですね、
ドカンボカンっていうのもあってもいいし、
うん、
まあその本当にね考えさせられるドキュメンタリーっていうのもあってもいいし、はい、まあ、その間といっちゃなんだけども、うん、その現実じゃないことはまあもちろん分かってるけど、
うん、
あるあるっていうことをすごくこう体感しながら、
はい、
まあ、いわゆるそのソフトだけどゲラゲラ笑えるみたいな、うん、はい、そういう映画としてやっぱり山田洋次氏は全然現役だと僕は思うんで、
うん、
まあ、これもあの面白いと思いますので見ていただけると、まあテーマはね別なその、はい、あるあるだけど、
はい、
でもやっぱ家族ってことを振り返る方、はい、装置がやったの減ってると思うんで、
はい、
あのね、結婚もしづらいような世の中にはなってきているので、うん、まあ、ちょっと家族振り返るの面白いかなということで、
う
ん、妻よバラのようにというタイトルがちょっとよくわからないですけど、
なんでこの形にしたのかってちょっと気になりましたよ ね、
ね、フォントが特に気になりますよね、
そうそうそう、あの8ビットの感じ
で
ね、
はい、で、それからもう一つね、はい、いつだってやめられる10人のイカれる教授たちという映画がありまして、はいはい、これがですね、イタリアでなんかいや結構流行ってる映画で、
うん、
第2弾なんですよこれ。
あ、そうなんです
か。実はもともとはなんか、ね、7人のイカれる教授たちだったかな。
オーシャンズ方式ですね、どんどん増えていくんです
かな。そうだね、でその何いわゆるその職を持ってなくなったかクビになったその大学教授たちが、
うん、
まあ、その逆転劇をやるみたいな。だからその何いろんな特殊能力があるわけですよ、
はいはいはい、
教授たちにも理工系のなんか物理のこと詳しいとか、うん、でそういうこととかを使って確か第一弾ではその何、ちょっとこう、泥棒的なことをやって、
はいはい、
まあなんて大儲けするみたいな話だったそうですよ、うんうん、第二弾はちょっとこれが正義的な方に向くらしいんだけど、なんかねこの何今のほら日本でさ、
はい、
その文系はいらないとか
さ、あ、いますね、
大学減らそうとかそういう話もありますけど、
ちょっと
大学の先生ってあんまフォーカスされないじゃないですか、
はいはいはい、
なんかこの映画やったらもう世界中の大学の教授から、うん、この映画面白いっていうふうに応援があったなんて話もしてますので、ちょっとその教授にねこうフォーカスしたっていうのが、
ね、
あの面白いなっていうことなの で、なんか第3弾も決まってるらしいんですよ。
あ、もうそんな人気なんだ、
はい、なのでいつだってやめられる10人のイカれる教授たち、ちょっとね、あので第1弾もなんか、ね、はい、イタリア映画祭がなんか近々始まるんですけど、それで行われ、はい、あの上映されるんで、
あ、まだ上映されてなかった
んですか。いえ、都内、あ、に日本では多分、はい、あのドーンとは公開されてなかったと思うんですけど、
一部でやってたのを今回は改めてイタリア映画祭で、は
い、なので、まあ、頑張ってね1弾2弾と見てもらってもいいと思うんですけど、ちょっとイタリアの映画をね、あのイタリアで、そうだな、トラさんじゃないかな、なんつうんだろうね、
イタリアのトラさん、
イタリアで、まあ、流行ってるものをちょっと見てもいいんじゃないかなと思います、うん、
私のイタリア映画は Life is Beautiful で止まってる気もしないです
ね。ありましたね、うん、はい、では岩崎さん、
も今週めちゃくちゃあるんですけど、あえて出すと、ゲティ家の身代金という作品がございまして、
はい、これはポスターいっぱい出てますね。
はい、デッセイ、グラディエーター、エイリアン の巨匠リドリー・スコット監督が映画化する、なんか、まあ、誘拐者みたいですね、はい、なんかめちゃくちゃお金持ちの大富豪がいて、それの息子を、誘拐する人がいるんだけど、そのお金持ちがもうケチなのか、もう誰も信用しない人だから、その身代金を払わないで、はい、その、そっか、孫が誘拐されたから、その母親とその実業家がバトルしつつ誘拐犯とのバトルするみたいな話らしいんですけど、うん、結構話題になったのがこれ、うん、ケビン・スペイシーがね主演でその実業家の役をやっていたんですけど、
はい、
あのいろいろな騒動で、
はい、
出れなくなっちゃって、うん、その代わりを、誰だっけ、クリストファー・ブラマーか、
うん、
が代役してやって、すごい短い時間で再撮影したんだけど、それが見事にハマってるっていう評判になってるらしくて、
うんうん、
ちょっとそれも含めて、あ、これケビン・スペイシーがやる人だったんだなっていうことを考えながらちょっと見てみたいな、
ケビン・スペイシーの面影を感じながら。
そうですね、あと、まあ、リドリー・スコットがもうオデッセイもすごかったですけ ど、ま、なんかもう80近いですよね。80近い巨匠が今なお再起走って作品を作り続けるっていう意味では、
うん、
これからの作品もずっと大林信彦監督についてもそうですけど、うん、見逃せないなと思っております。
なるほど。
あとは僕が好きな監督で、深田浩二監督、淵に立つとか、ほとりの咲く子とか、いろいろなその、まあ、メッセージを投げかけてくるような作品を作ってくる監督の最新作で、
はい、
海をかけるという作品がありまして、これ、はい、作品自体僕はあんまりこう事前情報を入れないようにしておこうかなと思ってるぐらい、ちょっとわかんないですよ。まあ、ディーン・フジオカさんというね、今モンテ・クリスト博の主演やってる、なんと形容していいかわからない、そのディーン・フジオカ武士みたいなのを持ってる俳優さんですけど、その人を主演に持ってきて、
じゃあ俺見ないかな。
シアスバトル島での、まあ、謎の男が漂流して、そこの現地の人たちとの、交流を描くみたいな作品らしいんですけど、
うん、
なるべくこう何も知識を入れずに、ディーン・フジオカへのアレルギーを少しだけ減らしてちょっと見に行きたいなと思っております。
はい、わかりました。ということで、おすすめの、映画イベントなどをお伝えしてまいりました。はい、皆さんが楽しい週間をお過ごしいただけますよう祈っておりますということで、お相手はイベントのドキドキ行く人池田と、
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、また。